マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第356回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第356回目になります。今週夏休みいただきました。ちょっと夏休み、本当 の8月の夏休みですね、出勤と、まあ、旅行は2日間行けたんですけど、ちょっとその他は全部出勤になってしまいまして、まあいろいろとまだ問題あるんですけどね。ちょっとお休みいただきまして、ちょっといろいろと近場ですけど回ってきました。映画のですね、シン・ゴジラが行った場所ですね、それをちょっと一部、行ってきまして、ちょうど鎌倉の由比ヶ浜から上陸する方ね、まあ、意外にネタバレも大丈夫かなと思うんですけども、一応ネタバレしませんけどね、まあ、ゴジラが上陸するところと、あとはその、まあ、YouTube で予告編でご覧になっている方もおると思うんですが、その鎌倉の駅の近くだとかですね、まあ、そこら辺とこ実際行きまして、で同じアングルで写真を撮ってですね、多分こんなことやってる人たくさんいるんだろうなと思いつつもですね、ちょっと撮ってきました。まあ結構ですね、ここだここだっていうのがあって面白かったです。まあちょっとそういうことでね、結構いろいろやってたんですが、まあ、今週はですね、まあ、10月の26日と27日、5日間にわたってっていうか、別に2日間にわたったってわけじゃないんですが、マイクロソフトとアップルから、まあ、それぞれですね、いろんな発表がありまして、まあ、その話をね、今回したいなと思っています。といってもアップルの方はどうしましょうかね。ね、バックスペース FM 聞いた方がいいのかなとかね、ちょっと思ったりするんですが、ということで、じゃあ私の方でマイクロソフトの話をさせていただきます。10月27日、ニューヨークでですね、マイクロソフトのハードウェアの関するイベントが開催されました。で、ここで発表になったのは、前から噂されてたマイクロソフトのデスクトップパソコン、これがついに発表となりました。まあ、これ以外にもですね、Windows 10のこの先のアップデートの話とかも出てるんですが、じゃあまずこのデスクトップパソコン、名前は Surface Studio ということで、噂通りですね、一体型のデスクトップパソコンです。といってもですね、iMac のようなっていう話はよくされてたんですが、確かに、モニターがあって、キーボードがあって、マウスがワイヤレスであってっていう形でですね、まあ、外観を言えば、確かに iMac という感じはするんですが、やはり位置づけが大きく違いまして、まずこの一体型のデスクトップ PC ということなんですが、モニターがですね、28インチ、このでっかいモニターで、解像度が 4500px×3000px ということの、まあ、かなり高精細な画面になります。いわゆる4K と言われているモニターなんですが、これは 3840px×2160px なんですね。でそれよりさらに解像度が高いということで、かなり細かいというですね、ドットの、細かい表現もできるということになっています。で、このモニター自体は、ここまで大きいとですね、 A4 の紙ってわけじゃないですけど、 A4 のサイズのドキュメントもですね、2枚そのままそっくり実物が入るような大きさになっています。で、厚さはこのモニター分の部分の厚さがですね、 12.5mm っていうことで、本当一番薄いよって言われています。そしてタッチパネル、もちろんタッチパネルになってまして、10点タッチパネルと、あとサーフェスペンも対応ということになっています。ということで、ああなるほどというところなんですが、なんとこのモニター倒せます。人差し指ですね、スーッと力を入れると倒れるようになっているようでして、角度がですね、20度、机の平面を置いたところの、平面水面からですね、20度の角度まで倒せるということで、ほとんどこう机に貼り付けるような、ところまでいきます。まあ、これはやっぱり特徴の一つなんですね。で、本当にでっかいデスクトップでありながら、やっぱりでっかいサーフェスなのかなっていう感じはしています。で、中の CPU なんですが、第6世代ということで、これスカイレイクですね、Core i7 または Core i5 と というプロセッサーを積んでまして、メモリーは、まあ、モデルによるんですが 8GB から 32GB までということがラインナップされています。でハイブリッドのディスクということで、1TB と 2TB ということになっています。あとビデオチップがですね、 NVIDIA の、ビデオチップ、これ GeForce の GTX9654M もしくは 980M、というところで、まあ、結構まともなやつじゃあれですけど、 NVIDIA のグラフィックチップが載っていますということで、かなり性能的にもですね、ハイエンドに近いモデルじゃないかなと思います。でさらにびっくりしたのが、入力デバイスでですね、新しいデバイスが出ました。サーフェスダイヤルっていうものがありまして、まあ円筒形のダイヤルなんですけど、まず机の上に置いてですね、くるくる回すとダイヤルとしても動くんですが、これをなんとモニターにペタッと置いてですね、回転させるとそれに連動してアプリケーションが動くということになっています。まあ、実際のデモでは、こうペンで絵を描いて、でそのサーフェスダイヤルを画面上に置くと色調、色の色調をですね、こう変えられるってことは、これダイヤル回すとそれに従って色が微妙に変わっていくっていう、それで絵が描けるっていうふうにね、いうことをやってました。まあ、そういった微調整だとかっていろんなことが、もちろん画面の回転も含めてですね、できるようになっています。でこれがやっぱり目玉だったのかなと思います。まあ、こういうね、サーフェススタジオにペンと、サーフェスダイヤルによる、まあ、新しいね、ダイヤルのデバイス、まあ、昔ねジョグダイヤルってのありましたけど、まあ、そういうことで合わさって、新しいマイクロソフトのデスクトップパソコン、サーフェススタジオということでついに発表になりました。でお値段が、一番安いモデルで2199ドル、まあおそらく日本円で発売しになった時は31万円ぐらいかなって言われてます。で上位モデルが4199ドルということで、まあ、結構お高い値段になってます。まあ、こういうことでですね、発表になりましたサーフェススタジオで、用途はどこかっていうと、やっぱりね、こうクリエイター向けっていうかデザイナー向けという感じがしています。まあ、デザイナーとか、あとこう図面を描く方で、やっぱりこのその中の一つとして、この画面モニター非常によくできてて、カラープロファイルっていうのを自由に変更したりとかですね、あとこう図面を描く方にこれドラフターみたいな、そうですね、もうほんと製造してるドラフターみたいな感じで描けるっていうことで、まあ、画像を描いたり削像したりとかですね、あと動画の編集とかね、そういうことに結構活躍できるんじゃないかなと思ってます。でとにかくこの倒せて何かを書くってことで、あくまでもキーボードを使って何かを打ち込むパソコンというよりは、でっかい画面に何かを書く、作り出すっていうものじゃないかなと思ってます。あ、ちょっと言い忘れたんですけど、このさっき20度まで倒せるって言いましたけど、これゼログラビティヒンジって言われてまして、結構簡単にパタッと倒せるようになってます。だそこは結構力は入れなくていいのかなっていう感じがしています。まあ、そんなところで見てですね、値段も高いことから、で用途も違うことから、多分私は買わないだろうなというか、多分私の周りでもね、これ買う人はいないんじゃないかなと思いますね。まあ、いないんじゃないかって、別に売れないってことじゃないんですけど、かなりそのハイエンドのクリエイター向け、まあ、クリエイターって何だって範囲がありますね。例えばポッドキャスト作る人もクリエイターじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういったね、なんかかつてそのアップルが得意としてた分野に対しての、まあ、パソコンじゃないかなと思っています。まあ、こういう形のパソコンって前からまあありましたね。例えばソニーの当時ね、バイオタップ21とかですね、そういった形で存在してたんですけど、まあ、これがどういった形で市場に行くか、流れていくかっていうのがですね、ちょっと今後期待したいなと思っています。まあ、何してもまだ、海外でも発売、アメリカでの発売も12月15日でしたっけ。で日本は例によってまた未定でして、まあそのうちの発売は、まあ、来年になるでしょうけどね、されると思いますので、まあ、ちょっと現物も見てみたいなと思っています。だからよくみんなね、 iMac の対抗機って言われてますけど、 iMac ってお求めやすいじゃないですか。それを見るとサーフェススタジオの狙ってるところってハイエンドのところだと思うんで、かなり デスクトップパソコンとしてもセグメントが違うんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、今後もですね、実機触っておすげえって話もそのうち出てくるできると思いますので、お話したいと思います。以上、マイクロソフトの初のデスクトップパソコン Surface Studio の話をさせていただきました。それともう一つですね、このまあイベントの中でですね、 Windows 10の話が出ました。で、これ次のアップデート、まあ、今までね、発表があって初のリリースがあって、ノベンバーアップデートがあって、アニバーサリーアップデートがあって、じゃあ次はっていう話になるんですが、次はですね、クリエイターズアップデートという名前で、2017年の初めの頃に出るんじゃないかって、初めの頃っていうかですね、まあ初頭に出るんじゃないかっていうことで、だいたい2017年の3月頃じゃないかなって言われています、クリエイターズアップデートということで、リリースがされるということになっています。おそらくレッドストーン2と言われている次の、カレントブランチですね、だと思います。じゃあこのクリエイターの定義って何だっていうと、まあ本当にクリエイターさんということで、そういう方たちいると思うんですが、まあマイクロソフトの言う言い分では、そのユーザーが広い意味で創造的に力を発揮できるための道具としての機能強化をしますというところで、クリエイターズアップデートと呼んでるみたいです。やっぱり特徴は 3D で、もう今までその扱ってたものをより立体的に、やっぱりそれはホロレンズとかにまた絡んでくるんでしょうけど、そこら辺の話がね、どんどん盛り込んでいきますよっていうような内容になってます。で、これについてはですね、また別の機会でお話をしたいと思っています。で、長らく使ってたのペイントソフトですね、ペイントブラシって昔に出ましたけど、ペイントソフト、あれがついに 3D 対応になるとかですね、結構面白い話が出ています。あとは MR ミックスドリアリティ、ミックスドリアリティっていうことで、ホロレンズとかに代表されるようなですね、ヘッドマウント型のディスプレイ、ディスプレイじゃないですね、ホロレンズなんてあれ1個で Windows 10マシンですので、まあそういうヘッドマウント型のデバイスっていうのが、マイクロソフトの方がここら辺仕様をオープンにしているっていうことで、それに準拠したヘッドセットというのが、一番安いもので299ドルからリリースをされますっていう発表がありました。で、まだ発表は発売になってないんですが、メーカーとしては HP、デル、レノボ、ASUS、エーサーと、まあ、これのメーカーがですね、まあ、3万円ちょっともあると思うんですけど、こういうヘッドセットをね、出していくということで、まあ、それほどパワーがないっていうか、まあ、パワーがいらないノートパソコンでも、実際デバイスを挿して、バーチャルリアリティのですね、ヘッドセットが使うことができるというふうに言われています。まあ、中にはその、Windows、ホロレンズのように Windows 10のデバイス、OS で載っけたものもあるんじゃないかなというふうに言われています。まあ、非常にここら辺はですね、楽しみにしてますし、PSVR ですね。PSVR みたいに、ああいう楽しめるものがね、出てくるといいかなと思っています。欲しいですね、PSVR ね、あれ。うん、別に家庭教師やるつもりはないんですけど、サメのやつとかね、まあ皆さんの動画見させてもらってますけど、ああいうのが体験できるとすごく面白いかなと思ってるんで、うん、PS4 買ってあれ買ったら、PSVR 買ったら、いくらだろう、29,800 円と 49,800 円、結構いい値段しちゃいますよね。まあそれはともかくですね、まあ、パソコンベースで、やれるって、 Windows 10ベースでっていうことで、このバーチャルリアリティの端末が出てくる、まあ、デバイスが出てくるっていうのはですね、ちょっと非常に楽しみにしています。まあ、ちょっとそこらの話があって、まあ Windows 10っていうのもこの次のバージョンも出てくんで、まあ引き続きインサイダープレビューもやっていくという形になると思います。その後かな、あとサーフェスブックが、サーフェスブックがこれも新しいモデル、なりました。これね、ちょっとまた時間別に取ってお話をしたいと思いますけど、まあ、バッテリー駆動時間伸びたりとかですね、あとはもうグラフィックプロセッサー、これのね、新しいのが出て、まあ性能比が2倍になったという話が出ています。もうね、サーフェスブックっていうか、こちらの方はね、何も発表がないかなと思ってたんですけど、まあ、実際はね、出たということで、まあ、これはまた追ってお話をしたいなと思っています。 ね、そういえばサーフェスブックも今今日10月29日収録してますけど、明後日で、2万5000円のキャッシュバックキャンペーン終わってしまうんで、ぜひということになります。そういったところですね、マイクロソフトの方で、Surface Studio だとか Windows 10 Creators Update とか、Surface Book i7 っていう方ですね、この新しい Surface Book の更新アップデートがあったということで、ね、発表がありました。また追加の情報っていうかね、よくまた調べてお話できることありましたら、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上マイクロソフトの発表のお話をさせていただきました。はい、第356回はマイクロソフトの発表のお話をさせていただきました。サーフェススタジオということでね、この話をさせていただきました。なんかちょっとな、興味あるんだけど私から遠いですね、このサーフェススタジオは。なんか、あ、これ買おうかな、どうしようかなっつって、いつも電卓叩くというところにはまだ至ってないっていう感じがしています。まあね、デスクトップパソコンもそっちなんとかしなきゃいけないなと思ってるんですけど、これはちょっと私にはオーバースペックかなと思っています。それと、まあ、エンディングになってますけど、どうしますね、とりあえずアップルの話しましょうかね。MacBook Pro 出ました。で、まあですね、発表はおそらくもう皆さんご存知だと思うんですけど、私ね、現物見てきましたよ。8月28日に、まあ、ちょっと出かけてて、で、発表になりましたねってやってて、Facebook でみんな連絡取ってたらですね、まあ、東京方面行ったんで、東京方面って品川のマイクロソフトなんですけど、その前にちょっと、じゃあ、Apple Store銀座でも行ってみるかなと思ったけど、銀座にはなくて、行ったわけじゃないんですけど、銀座じゃなくて、表参道に展示品が、触れないで展示品があるっていう話聞いて、これはもう、ユーマムの皆さんの情報をいただきましてね。で、それで、まあでも、されないんじゃしょうがないなって言ってたら、秋葉原のヨドバシカメラにあるよっていう情報がありまして、じゃあちょっと足伸ばして秋葉原久々に行ってみるかっていうことで、秋葉原で見てきました。なんかね、普通に今までの Mac と同じようにね、同じ列に普通に置いてあってですね、あ、これが MacBook Pro。13インチのタッチバーがないやつですね。もう即日販売になってるものなんですが、まあまあ見てきましたよ。で、手に取ったら、これ MacBook Air じゃないですよねっていうくらい、もう MacBook Air みたいな薄さになってまして、で、キーボード、私もうイチャモンつけまくってたんですよ。 MacBook 12インチのね、バタフライキーボード、まあ、薄くていいって話もあるんだけど、どうもストロークが浅いっていうか、ペチペチペチペチペチする、薄っぺらいキーボード、ペラペラキーボードって言ってたんですけど、あれだったらダメだねっていう話をずっとしてたんですけど、なんとですね、この新しい MacBook Pro のキーボード、やっぱり見た目はバタフライキーボードで同じような感じなんですけど、打ってみるとですね、違うんですね。どう違うか分かんない。第2世代のってことで設計し直したってことなんですが、相変わらずストロークは浅いっていうか、同じようなキーボードなんだけど、打った感じがすごくするんですね。これ非常に言葉では言い表せないところがあるんですが、これだったらいいかなっていうような感じをしています。シンクパッドのキーボードとはまた別の次元の打ち味っていうかですね。これだったら結構文字長いの打ってもいいかなっていうような、感じでした。ということで、ちょっと検討中です。で、もう周りにはね、買うって話をしてるんですけども、まあ、あとはちょっとお金の問題で、256GB のね、SSD のモデルが14万8000円になったんで、まあ、これだったらブートキャンプで、ね、Windows も入れられる余裕もありますしね、だったらいいかなっていうところで、これはちょっと検討中です。まだ、あとお金の問題ですねそんな感じなんで、まあちょっとね、そこら辺の話はまた応用したいなと思っています。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。